リバプール雑談ラジオ。この番組はイングランドの名門フットボールクラブのリバプール FC についてゆるく語っていく番組です。LAC ラボの拓也です。今回はスペシャル回としてリバプールの2022-23シーズン前半戦を一気に振り返る回をやっていきます。一緒にお送りするのはトリコレッツさんとコークくんです。よろしくお願いします。
お願い
お願
し
いし
ます。
ます。
トリコさんは結構お久しぶりですね。
はい、お久しぶりです。ワールドカップ前以来ですね。
そうですね。コークとはこの間ワールドカップ雑談しましたけど、トリコ
はい。
さんはワールドカップはどうですか？
なんか、なんでしょうね。思ったより見てないんですけど。でも、
そうなんですね。
はい。でもなんかやっぱり、ここ数年の長い間のその戦術トレンドみたいなもの、まあ、一時期スペインが強かったところとかから、まあポジショナルプレーが流行りましたけど、またその今シーズンはまた過渡的な大会というか、これまでほどにポジショナルプレーって勝てるもんじゃないんじゃねっていうのが結構明らかにされつつあるところはあると思いますし、その中で、じゃあ、どうすんの？点取るの誰やんの？っていうところでなんかスーパースターが活躍するっていうところがあったりして、結構面白い大会だなと思います。
なるほど。その辺のなんか、大きなトレンドの変化みたいなのは確かになんか面白いですね。
そうですね。やっぱりなんか今大会は特にボール持っても勝てるわけじゃないっていうのは結構大きいですよね。日本代表も保持率結構低かったけど、まあ
確
グ
か
ル
に。
ープ1位で勝ち抜けましたし。た
な
だ
る
やっ
ほど。
ぱり最後になってくると、フランスとかみたいな、まあ、しっかり力のあるチームっていうのはどうしても抜けてくるんだなっていう感じもしましたね。
なるほど。まあ、これ撮ってるタイミングでは、まだ決勝前で、おそらく出てる頃にはもうワールドカップ終わってると思うんですけど、まあ、どうなってますかね。
そうです
い
ね。
やー、
気に
メッ
なり
シ
ます
ごかったね、みたいになってるのかな。
ね。いや、全然あり得るんですよね。
ね。
楽しみです。
まあ、というタイミングでやってますけど、今まあそんなワールドカップ中断中ということで、そのシーズントータルで見た試合数で言うと結構、その全体の中では割と少なめではあるんですけど、キリがいいので、ここで前半戦振り返りということでやっていきたいと思います。これ毎年前半戦振り返りと後半戦振り返りってシーズン、毎シーズンやっているやつですね。で、今シーズンはコミュニティシールドに始まり、22試合やった感じですね。で、本当はカレンダー的には24試合組まれてたんですけど、2試合が延期になったので、やったのは22試合っていう感じですね。まあ、いろいろすでにあったシーズンですけど、まあ、振り返っていくという感じで、もう時系列順に、一試合一試合見ていくという感じですね。じゃあ、早速行きましょうか。まずは、一試合目は、コミュニティシールドですね。これが、日付で言うと、7月30だから、相当早いっすよね、やっぱ、今年。
そうですね。もうそれでシーズン開幕直前ってことですもんね。
ですね。
コミュニティシールドは毎回1週間前とかですもんね。
翌週にプレミアリーグ開幕戦やってるから、ほんと、早いっすね。7月かよっていう。まあ、遠い記憶 ですね、この試合はもはや。
そうですね。そうなんですよね。今年、そういえばコミュニティシールド戦ってたんだよなって思いました、もはや。
そうですね。まあ、これ、3-1で、勝ってますけど、もうすでに一冠取ってたんだ、みたいなね
そうですね。そう、その時は今シーズンは5冠だなって言ったんですもん
そう
ね。
そう。そういう感じでしたよね、なんか。
そうそう。前のシーズンが4冠を狙えたっていうシーズンだったから、
そうっす
まあ、
ね。
大変だったけど今年もやれるだろうっていう希望に満ちてた時期ですよね。この時期は。
で、まあまあ、マネは抜けたけど、ヌネスも入ったし、みたいな。そういうなんか期待感もありましたしね。
そうですね。特にこの試合ではヌニエスがゴール決めてすごい盛り上がりましたね。
早速決めてるんですよね、最後に。
うん。
この試合は、そうですね。アーノルドが先制点だったのか。
これはビューティフルゴールでしたね。
よかったですね、流れも何もかも。
そうう ですよ
んうんうん。
ね。
あれって、1点目のアーノルドって結構ポジショニング、アーノルドのポジショニングってすごいよく言われてたと思うんですけど、まあその後も含めて。このゴールはなんかそれがなんかよく生きたっていう感じなんですかね。
うん。うん、そうだと思いますね。多分こういうことやってほしいんでしょうね。そのシュートにせよ、クロスにせよ。そういうことをやってほしいがためにアーノルドはあの位置に置いてるんだと思いますね。
あの位置からシュートって、サイドバックでなかなかないですもんね。
そうですね。まあ、アーノルドやっぱそこでフリーで蹴らせると、まあ特にそのサイドに展開してウィングが大外で持ってからあそこに、なんて言うんでしょうね、後ろ斜めに折り返すとどうしてもフリーになりやすいので、フリーであれの精度高いアーノルドが蹴れるっていうのもありますし、アーノルドがフリーで蹴るとやっぱり逆サイドネットぐらいは簡単に狙えますからね。
まあ、この試合で、まずは一冠っていうシーズンの始まりでしたが、翌週にプレミア開幕して、リバプールの、開幕戦の相手はフラム。これがアウェー戦でしたけど、まあよくあるこの昇格組とのアウェー戦みたいな、なんかこういうのよくありますよね、リバプール。
そうですね。やっぱり、なんかやりにくいですよね。
なんか、そうですね。
相手はもう、プレミア昇格してきて、なんていうか、負けてもともとじゃないですけど、勝てたら金星っていう気持ちで、しかもリバプール相手ってきますし、
そうです
こっ
ね。
ちとしてはやっぱり負けたら言われますからね。
まあ、めちゃめちゃモチベーション高いんだろうな、みたいな
うん。
感じですよね。この時でもスタメンは、コミュニティシールドはアドリアンが出てましたけど、多分アリソンちょっと怪我してたですかね。で、まあフラム戦はアリソンがもう出てますけど、後ろがロバートソン、ファンダイク、マティプ、アーノルド。で、中盤、チアゴ、ファビーニョ、ヘンダーソンで、前がディアス、フィルミーノ、サラー。だから、メンバーはなんかすごいいいですよね。
うん、そうですね。今シーズンのベストじゃないですかね。
そうっすよね。昨シーズンからのなんかベストでそのままいってるみたいな感じですかね。
うん、そうですね。
まあでも試合は先制点を取られるっていうのが、もうなんか今シーズンの象徴みたいな感じですけど。
本当ですよね。この回のために、またそのハイライト全部見直したりしたんですけど、めちゃめちゃ先制点取られてますよね。
ですね。
CL のレンジャーズ戦とかでも、なんだかんだ先制点だけはちゃんと取られてたりするので、なんだそれって思いますね。
確かに。これは結局2-2ですけど、前半は1-0でリードされて、折り返しで、ヌネスで後半追いつくんですけど、ダイクが PK 取られて、それ決められて2-1になって、最後、サラーのゴールで追いつくんだけど、そこまでっていう試合でしたね。開幕戦。
そうですね。
で、チアゴも負傷交代してるんですよね、後半に。
そういえば。
それもなんかもう嫌な流れっていうか、開幕戦早々チアゴ離脱か、みたいな。この辺がなんか本当嫌な流れのスタートというか。
そうですね。それこそなんかコミュニティシールドからの流れとかで、なんだかんだでも勝ちきれるんだろうなっていう気持ちで見てたんですけど、
そうですね。
今年は違うかもしれないっていう雰囲気ちょっとしちゃいましたね、この試合。
そうなんですよね。リーグ戦で先制されるっていう流れは、なんだかんだ昨シーズンの最後の方もそうで、多分4試合連続先制されてたのかな、最後リーグ戦。
そっか、そうでしたね。
っていう中で、まあ、スパーズ戦はあれだったけど、その後は、逆転できてたんで、 まあなんかその辺は期待してましたけど、この試合は逆転までいかなかったっすね。ただハイライトにも映ってるんですけど、最後のヘンダーソンのミドルがバーに当たったやつ。まああれが仮に入って逆転勝利してたら、なんか今シーズンその後の流れもなんか結構変わってたんじゃないかなっていう気はしますよね。
そうかもしれないですね。これ確かに惜しかったんですけどね。
の流れでなんか開幕戦逆転勝利みたいにしてたら勢いがだいぶついてたのかなって気はしますが。
そうですね。それでも勝ち切れるっていうところが
そう
あると
そう
よかったです
そう。
けどね。
まあ、なかなか厳しい開幕戦ですよね。昨シーズンがやっぱりもう1ポイント差で優勝逃した感じですよね。また。っていう中で1ポイントの重みをめちゃくちゃなんかもう実感してる中でいきなりポイントを落とすっていうのは結構ショックだったんだろうなっていう感じですけど。まあそんな開幕戦でしたと。で、次がクリスタルパレス戦。これはアンフィールドですけど、なんかスタメン見るとナット・フィリップスが出ていて これってなんでナットなんでしたっけ？そんなにやっぱこの時って怪我人、マティップとかゴメスとかいなかったんでしたっけ？
いや、マティップがいなくて、
はい。
ゴメスも直前ぐらいでなんか出られないかもみたいな感じで、で、結局後半から出てきたけど、
はい
なん
はい。
か大事取ってというかなんかそんな感じで、ゴメスも最初は起用されなかったはずですね。
なるほど。まあ、ナットが出てて、これも先制されてるわけですけど、この先制点もちょっともったいないですよね。
まあ、もったいない。っていうかまあ、でもまあ、なんていうんですかね。リバプールの弱点っていうのか、なんていうか、まあ、構造上の、なんていうんですかね、欠陥というか。まあ、特に、この試合は、まあ、ハイラインには不慣れなフィリップスをちょうど突かれた形でしたよね、このシーンは。
まあまさにそうですよね。
まあ、ザハで。まあ、特にフィリップスが活躍してくれたシーズンとかは、まあ特にやり方そのもの、まあ隣も、ウィリアムズだったりしたんで、まあライン下げてたりしてたんですけど、まあこの試合は、まあ隣特にファンダイクだったり、まあそれ以外のメンツは、まあほぼほぼベストだったんで、従来のリバプールのやり方にフィリップスを当てはめた形でしたけど、まあ本当そこのギャップをうまく使われたというか、まあ、ああいうシーンになるとさすがに対応しきれないなっていうところはあり
そう
ま
で
し
すね。
た。この試合あれですよね。確か前半この失点まではすごい感じで来てたんですよね。
そうだったと思いますね。
相手をほぼハーフコートに閉じ込めるような試合をずっとやってて、いきなりこれだけで失点したんで、それもね、悔しかったですね。
そうですね。まあ、ナットファンダイクの組み合わせ、確かに、あんま記憶にないですね。
これが初めてだと思いま
こ
す
れ
ね。
初めて。なるほど。そっか。で、まあ、そんな感じでまた前半リードされて、折り返して後半ですね。ヌネス、レッドカード。
まあでも、ヌネスは若かったとは思うんですけど、まあ、彼のこのシーンに限らず、全体的にかなりイラついてる感じにはすごく見えましたね。
そうですね。
もうヌネスに限らず、もう本当に、なんていうんですか、もうマジでフラストレーション溜まってるみたいな、もう一戦目も落としてるし、二戦目も、まあ、ホームで先制されちゃって、みたいな、で、点も取れなくて、みたいな流れで、もうかなり最悪な雰囲気は、ちょっとやっぱ見てて感じてるところではありました。
そうですよね。まあ、ここで、レッドカードで、その後3試合出れなくなると、いう感じでしたね。ただまあ、退場して1人少なくなった後ですけど、すぐに追いついてはいるんですよね、ディアスのゴールで。
そうですね。これはマジでやばかったですね、ディアス。
これは熱かったっすね。 こういう時になんか奮起してくれるのがルイス・ディアスですよね。
うん。
まあこれもな、逆転までいければよかったですけど、1-1で引き分けて終わるという開幕2戦引き分けでしたね。で、3節が、アウェイのマンチェスターユナイテッド戦ですけど、まあこれはね、勝てればめちゃくちゃ勢いづくし、勝てなければさらにやばい空気になるっていう感じの試合でしたが、まあ結果はめちゃくちゃ悔しい結果で終わると。
まあマジで見たくはなかったですけど、一応話すために。
そうですね。結構なんか記憶が、なんか負けたのは覚えてたけど、なんか、スコアがいくつだったかもちょっと正直忘れてたぐらいの。
そうなんですよ。この辺の試合も記憶から消してるんですよね。
消してますよね。
わかんなかったっす、マジ。
いやー、ほんとハイライト見るの嫌だったな。
うん。渋々見ました。
渋々。この辺なんかスタメンが、ファビーニョ出してなくてヘンダーソンアンカーやってるあたり、なんか、ファビーニョも調子悪かったなってそういえば思い出したんですけど、
なんか、不穏な感じありましたよね。確かに、クロップと揉めたとか、うん、まあ特にそのファビーニョのパフォーマンスが悪くて、うん、まあそこを、まあ気にしてて、ファビーニョ使わなかったみたいな。
うん、
まあ個人的には、なんていうんですかね、そこら辺のタスクをファビーニョに背負わせすぎてる感はあるんですけど、
うん、
丸投げというか。うん、だからまあちょっと彼も、どちらかというと被害者寄りな方なんじゃないかなとは思うんですけど。
うんうん。
まあ実際、そういう、なんて言うんですかね。ファビーニョに対して何があったのかわかんないですけど、まあでも、そんなことがあったらしいっていうのはありましたよね。
うん。そうっすね。まあこの試合はあんまりもう思い出したくないけど、さっきハイライト見てて、そういえば、なんかあったなと思ったのが、サラーがゴール決めた後に、ブルーノ・フェルナンデスがボールずっと離さなかったのを思い出しちゃいました。うん、マジで気持ち悪かったなっていう。
あれはもう本当に、ゴミですね。
いやー、完全に忘れてましたね、これ。まあ、これでだから3試合勝ちなし、2ポイントっていう、開幕。
うん。
まあ、ねえ、だいぶ痛いっすよね。
痛かったですね。で、全部、もう全部同じようなやり方で、
うん。
まあ、勝ち点落としてて、まあ、なんて言うんですかね。まあ、ハイライン。
うん。
まあ、ハイラインするだけ、うん、みたいな。で、全部裏取られて簡単に。
はいはい。
で、あっけなく失点して、みたいな。
うん。
うん、本当に何も学ばずというか、やり方を変えることもなく、ただ同じことをして、で失点して勝ち点落としてを繰り返してたんで、
うん
うん、まあ割と選手の個人の能力とあと気持ちで成り立ってるチームみたいなところはあったと思うんで、うん、ちょっとコミュニティシールドからは想像できない入りになっちゃって結構苦しかったですね、マジでこの時期、
うんうん、そうですねっていう流れで迎えた第4節がボーンマス戦アンフィールドの試合ですけど、これが 9-0 っていう。
なんでだよって話ですけどね。
そう。もう、よくわかんないですね、うん。9点。
そう、嬉しいとか、やっと勝てたとかじゃなくて、なんでだよって思いましたね。
そう。ここを勝たないとさすがにまずいっていうのが、もうそもそもの試合迎える時のありましたけど。まああれだけ先制点取れなかったけど、6分にいきなりゴール決めて、その後にもうゴールラッシュ。前半終わった時にもう 5-0 ですからね。で、後半もさらに決まって、結局 9-0 だから。
そうですね。なんか、ファビオ・カルバーリョが8点目でしたっけ？なんか決めて一人だけすげえ喜んでたのを覚えてます、
はいはい、そうですね。
他みんなもうルーティーンみたいになっちゃってるのに一人だけすげえ喜んでた。
まあ嬉しいですよね、うん。
初ゴールですからね。
さすがにまとめて取りすぎだろうっていう。
そうなんですよね。そう、やっぱりそのできないとは分かっていても、もうちょっとこう分配してほしいんですよね。
そうっすね。まあ、勝てたことは素晴らしかったですけどね。シンプルに。で、次、5節。またアンフィールドで入荷する戦。これはまたなんか一転して、一点の重みを味わうっていう試合ですけど。
そうですね。また、だからあれなんですよね。なんか普通の試合がなんか普通の勝ち方とかがあんまないというか、
そうっすね。
なんかそれが不安定さも表してますけど、リバプールっぽさもありますね。
これも結果勝ってるんで、あれですけど、先制点ちゃんと捉えてますからね。
そうですね。
前半0-1で折り返してるんで。
本当にイサクを全然止められてなかったですよね。
でも正直、シチュエーション的にはカルヴァーロの逆転なんてめちゃくちゃ興奮すると思うんですけど、なんか個人的には過去一興奮しなかったリバプールのアディショナルタイムでの逆転弾でしたね。なんかもう、なんて言うんですかね。まあ、言っちゃえばこの入荷する戦もほぼほぼ今シーズンの流れに沿ったような試合で、もちろんその逆転弾とかカルバリのこれすごく嬉しかったんですけど、なんかそれと同じかそれ以上に、なんか、なんて言うんですかね。このゴールを決めたところで、このリバプールのこの悪かった部分が改善されるわけではないだろうっていう、なんか、なんて言えばいいんですかね。
い
これ
や、
で
わかり
逆
ます、
転
わ
で
か
き
り
た
ま
から
す。
といって、そのいい流れになるとは思えないみたいな。
そうですね。
悪かったところが改善されていって、これから勝てるようになるような、そういうものにはならないだろうな、みたいな気持ちがちょっと先行しちゃって。だからなんか結構こう複雑さはありましたね。
なるほど。
わかります。それこそ僕もこの9021の2試合は、勝つに分かったけどって本当にその気持ちで、なんか勝ちだけ取ったというか、別に何か改善してこうなったわけじゃないので、それが継続的なものでもないし、なんか、まあね、勝ったけどっていう気持ちでした
そう
ね。
なんですよね。
まあそうっすね。まあ、嬉しかったっすけど、もっとちゃんと勝とうよっていう感じですよね。
本当にそうなんですよ。
まあでもここで5試合やって2勝2分け1敗っていう、成績になってたわけですね。で、次がマージーサイドダービー。これはアウェーでの、試合ですけど、ここでヌネスが戻ってくるんですね。で、早速スタメンで出てると。これもね、ヌネス決めてたらまた変わってたんでしょうけどね。この試合はスコアレスドロ
まあ、マジでつまんねえ試合でしたね。
これはそうですね。まあ、イライラする試合ですよね。
いや、まあ、だから言ったじゃんぐらいの勢いで見てましたけど。まあ、下手したら、コーディのゴールが取り消されないで負けてた可能性とかもあったと思うんで、まあ、なんかもう、まあ、なんな
そう
ら、
ですね。
いや、まあ、正直、全然、あっちの方が良かったし、なんか気持ちも感じたし、なんか、いい試合してたって、まあ、言いたくないですけど、まあ、なんかまあ、そういうふうに感じれる、まあ、こっちがひどすぎたっていうのもあるんですけど、だから、ちょっと、ちょっとひどすぎましたね。
そうですね。コーディに決められてましたね、そういえば。めっちゃ喜んでて。喜んだところだけが残るっていう。
ちょっと後味は悪いですね、かなり。
そう。あとは、引き分けなのに勝ったように喜ぶ相手ゴールキーパーっていう。
めちゃくちゃ喜んでました。
まあ、ここも勝ちたかったな。その後からチャンピオンズリーグのグループステージが入ってくるわけですけど、次がアウェイのナポリ戦ですね。
この試合、
そうか。
リバプールの YouTube でハイライトがなくて。
ああ、ないっすよね、これ。
ないですよね。
そう。そう。これ抹消されたのかなって僕も思いました。
そういうことなんですかね。
たまにありますよね、抹消されてる試合。
抹消されてるやつありますよ ね。
うん。何でしたっけ？
7点取られて負けたやつ。
アストンビラ戦です
ああ、
か？
アストンビラ戦か。あれも多分ないはず。
そうかも。
これはでもそれほど捉えてはいないけど、4-1で負けてるから。
いや、もう、ほんと、超完敗でし
うん。これも正直記憶に全然ないっすね。
たね。うん。うん。
解説が戸田さんだったんですけど、
はい。
3-0で前半終えた後に、
うん。
なんて言ってたんだっけな、ナポリがやることをやっていて、なんかもうそれがなんか反映されたスコアみたいなこと言ってたんですけど、なんかまあもしそれがちゃんと本当に反映されてるんだったらもう3-0どころか全然もっと取られてていい前半 だったんで、いやなんか、ちょっとマジでやばすぎましたね、この試合は。プレミアリーグで、まあ、なんて言えばいいかな。リバプールは、まあそうは言っても、勝てなかったとしても、まあ選手の能力とかで、まあ基本的に上回ってることが多いので、まあごまかし、引き分けだったり、まあ負けるにしても1点差とか、ああ、ちょっと勝ちたかったね、みたいな感じで追われてはいたんですけど、まあ、イタリアのチーム苦手だし、ナポリすごく好調だったので、まあ、そういうチームとやると、あ、これぐらいはっきり負けるんだな、みたい
ああ、
な。
なるほど。
いや、だいぶショッキングだな。まあちょっと勝てるかなぐらいの気持ちではいたんですけど、ここまでボコボコにされると思ってなかったんで、だいぶショックでしたね。これがまだチャンピオンズリーグのグループステージでよかったです。これプレミアリーグでこんなのされてたら、ちょっ
な
と
る
立
ほ
ち
ど。
直れないレベルだったと思うんで。
トリコさん、この試合覚えてます？
いやー、これもだいぶ記憶を消した方の試合ですね。だから今回ハイライト残ってなくて、全然思い出せなかったんですけど。
そうですよね。
いや、本当になんて言うんでしょうね。あー、負けたなーっていう試合でしたね。まあ、今シーズン割とその不思議の負けはあんまりないんですけど、にしても こんなにちゃんと負けるかねという感じでしたね。特にやっぱりリーグ戦があんま調子良くない中で、チャンピオンズリーグそれなりになんていうか期待して入ったので、
ああ、まあ確かにそうっすよね。
なんか、すごい暗い気持ちになった覚えがあります、これは。
CL のグループステージも久々に負けた感じですよね。これ、去年全
ああ、
勝だ
そ
から。
うですね。
相手 PK ミスってますから、これ一回。
それ
それ
でこ
で、
のスコアっていう。
はい。
あと、これ、思い出したんですけど、アルトゥール出てたんだって思いました。
ああ、そうか。
だいぶかわいそうですよね、この。
76分に出てんのかな。
ウルトゥール出てたんだもそうだし、多分人によってはそういえば来てたなっていうレベ
あ、
ル
そうそうそう。
ですよね。
そうなんですよね。いやー、前半戦っていうか、今シーズン、まだ出てないものだと思ってたら、出てたんだって思いました。あと一応この試合でベンチにチアゴが復帰してるみたいですね。開幕戦で離脱してたけど。で、その後、あれですね、エリザベス女王が亡くなったことで、次の試合が本当は、リーグ戦のウルブズ戦だったけど、これが延期と。で、なので、チャンピオンズリーグのグループステージ、が続くわけですけど、次の試合が、ホームのアヤックス戦ですね。これは、2-1で勝利。これはまあ一応先制してますね。
まあ、リバプールが良かったとか、どうこうっていうよりかは、まあ、力の差がそのまま出たのかな、みたいな感じではありますかね。
まあでも結構際どいっすよね。
際どいは際どい。
結果的に。
まあ。
17分に先制してるけど、27分に追いつかれて、最後決めたのも89分ですからね。
昨シーズンとかだったらもっと安全なスコア。で勝つだと思うんですけど、まあ勝ててるだけいいか、みたいな。まあ、こういうノリですよ。
そうっすね。これでも、結果的に振り返ると、ここで勝ってないとなんかチャンピオンズリーグのグループステージも 結構危うかったんじゃないかなってなんか気がしますよね。
でもその割に個人的にはこっちの試合の方が記憶になかったですね。
ああ、
覚えてない、うん。
最後決めたのがマティプでしたね。
うん。これ面白い人ですよね。あと昨シーズンから CL ではセンターバックがめちゃめちゃヘディング決めてますよね。
ああ、確かに。コナテもかなり決めてましたもんね。うん、連続で。
うん。
なるほど。
やっぱり行きやすいんですかね。そういう他国のチームとの試合の方が、うん、そういうセンターバックとかの、そのパワーだったり高さみたいな部分が。
なるほど。
うん、確かに。
あるかもしれないですね。で、次も、チェルシー戦があったけど、これも延期ですね。
うん。
この節は多分やってた、チームもあったと思いますけど、リバプールは延期になってましたね。
そうですね。会場が確かロンドンだったからかな、だと思うんですけど。
うん。そうですね。なので、ここで2試合延期になってるというところで、だいぶこの辺は試合間隔が空いてる感じではありましたね。
うん。
そうですね。
なので、久々のリーグ戦、次が、ブライトン戦ですけど、アンフィールド。これも結果的には 3-3 の引き分け。
マジでムカついた試合でしたね。
これ。
マジで情けない。
これもそうですね。これも、
はい、
あの、お決まりの先制点許す感じで。4分ですからね。
うん、
まあ、代表ウィーク挟んでの、その後の試合だったんで、
うん、
まあ何かこう変わるものがあるかなとか、いろいろ思ったんですけど、うんうん、まあいくら代表にね、選手が連れてかれるてるとは言えます。ビッグクラブなんてまあ基本的にそんなもんだし、それが、これが初めての代表ウィークとか、まあそんなこともないんだから、何かもう少し、なんていうんですかね、やり方を少し変えてみるとか、
うん
うん、まあ、いろいろ考える時間はあったと思うし、ましてブライトンは監督をチェルシーに引き抜かれてるわけだから。
はいはい、そうでしたね。
むしろ準備が大変だったのはブライトンの方だと思うんですよ。
うん。
にもかかわらず、アンフィールドで、アルシャビン以来になんかハットトリック許したりして。
はい。
いや、ちょっとマジでムカつきましたね。まあ、久しぶりのリバプールがこれからやっぱ全然変わってないなっていう。
いや、ほんとなんか、ターニングポイントを探し続けたなっていうのが、この前半戦、総じて、そんな感じなんですけど、
うん、
ここも結構、さっきも言ったけど、試合間隔空いたから、多少その、コンディションとか、怪我人が多い中、まぁ、ちょっと持ち直すかなっていう期待が、この時あったようなのを覚えてるんですけど、
うん、
それをこう、打ち砕かれたのをめちゃくちゃ覚えてますね。ああ、ダメだったか、っていう。
うん、そうですね。だからこの辺から何が間違ってるのかがだんだん分からなくなっていったというか、
うん、
いうところはありましたね。
そうですね、う
ん。コンディションももちろんあるんだろうし、なんか複合的な理由なんでしょうけど。
うん。この辺で僕はもうなんか割とメンタルというか、なんか燃え尽きて、なんか見失ってるのかなっていう気がしてきた気がしますね。
うん。
不調の原因として。
いや、そうなんですよね。いや、自分も本当、それは結構感じてて、それが一番やばい気がしますね。なんか、もともとその戦術的な部分は、まあ、リバプールっていう、まあ、クロップが率いているリバプールでは、まあ、仕方ない側面が大きかったと思うので、じゃあ、何をクロップだとかには期待するのかって言ったら、やっぱりその選手のパフォーマンスをこう最大限に引き出すような、何か、まあ、特にメンタル的な部分で、引き出せるのが強みなコーチだと思っていたからこそ、なんて言うんですかね。その選手たちのメンタルをこう高い状態に持っていけない、
うん、
モチベーションを高められない状態が結構な時間続いているっていうのは、そこに本当にリバプールのこうやばさを感じていたというか。
うんうん、
クロップがそれできなかったら、もう本当どうすればいいんだろうっていうのは本当感じてましたね。
うん
うん、
なので、そこまでの試合については、まあ、その昨シーズンの疲れが抜け切ってないとか、連戦が 続いててとか、怪我人が多いとかっていうので、なんかそこを原因にしてたけど、なんかいよいよ違うのかなっていうのがこの辺のタイミングでしたね。うん、
そうですね。
まあこの試合はな、せっかくなんか逆転までしてたのに、最後追いつかれるっていうのが、まあ、余計に悔しい試合でしたね。うん、
最後、スーパー三笘タイムでしたね。
でしたね。
うん。アーノルドが。
でしたね。
全然やられて、翌日すげえニュースになったの覚えてますけど。
うんうん。
いろんなところで手玉に取るみたいな書かれて。
うん。そうですね。次が、またチャンピオンズリーグ。ホームのレンジャーズ戦。うん。この辺からあれですね、フォーメーションちょっと変えてきた感じですかね。うん、
そうですね。うん、ツートップっぽくなるというか。
はいはい。で、まあこの試合は 2-0 で勝ってると。まあ力の差はあったのかなってとこですけど、まあその変えたことも結構生きて結果が出たっていうところですかね。
うん、そうだと思いますね。この試合とかは結構良かった気がします、それは。
うん。
まあどっちも流れからじゃなくてフリーキックと PK からですけど、まあ、失点しなかったっていうのは大きいんじゃないですかね。でもやっぱり、
うん、なるほど、そうですね。
アーノルドの直接フリーキックがこの試合ですね。
うんうんうん、あれすごいさすがって感じですよね。
です、うん、
いやまあもうこれ完璧ですね。
うん、
言うことなしですね。
ああいうのもっと見たいですよね。
うん、
そうですね。
で、次が、アーセナル戦、第10節。これは、アーセナルはこの時何位だったんだろう。
首位か暫定2位みたいな、うん。
多分そんな感じですよね。相当調子良かったと思うんで。まあ今も1位だけど。
うん。まあでも申し訳ないけど、勝てると思ってたんですよね。
そうですね。
根拠のない
相性とか
ありました。まあ相性は根拠に入るのかな、でも。まあなんか、こういうチームには勝てるだろうね、逆に。
確かに確かに。これもだからさっきのレンジャーズ戦と同じ布陣で行くわけですよね。
うん。
うん。
そっか、この試合であれか、ディアスが負傷交代してるのか。
そうですね、もうトーマスパーティーのバカみたいな。意味のわかんない大した、なんかそんなことやんなくてもいいシーンでなんか変なことやられて。
こっから結局出れてないんですよね。
そうですね、出れてないです。
うん、
まあそれも言いたいよな、やっぱ。
でなんかヘンドと、なんかガブリエルのなんかごたごたもあったし、なんか。
ああ、そっかそっか、うん。それもこの試合か。
あ、まあ思い出したくない試合。
あとはまあ、ハンドだろうっていうやつとか、え、それ PK なのみたいな。
確かディアスがイエローもらってるんですけど、それってなんか相手のマルティネリが勝手に自分でひっくり返ったのに。
うんうん。
ディアスが足掛けてみたいな感じでイエローもらってるし、なんかもう終始イラついてはいたんですけど。
うん。
まあでも、そういうのを差し引いても、あ、こういうところにも勝てないんだ、みたいな気持ちにはなりました。
うん。うん、そうですね。
弱気は助けるし、強気もくじけないんだったらもう、何ができるんだろうみたいな。
そうっすね。
思いました。
うん。まあ、決勝点も PK だしな。で、次が、チャンピオンズリーグ、レンジャーズ戦。ここは、アウェーですけど、大勝してますね。1-7で勝利。
だからまあ、ボンマス戦みたいなもんですよね。
そうですね。たまに来るこの、
はい、たまに何かがこう全部うまくはまって、
うん、
伸び伸び気持ちよくやれて、たまったフラストレーションを爆発させるみたいな、
うん、
まあなんだかんだこの試合も先制されてるんです
そうそうそう
そうなんですよね。
うん、まあ定期的にやるなんかもうこういう試合の一つですね。
これは、あれですね。サラーが、ハットトリック。途中出場で、あっという間にハットトリックしたやつ。
うん。記録ですよね。確か、チャンピオンズリーグの。
うん。ポリコさん、この試合、覚えてます？なんか。
この試合は、多少覚えてますけど、やっぱ先制されたこと一番覚えてますね、この試合。それもなんでだよ、ポイントなんですよね。
うんうん。いや、ほんと、先制されてますよね。 コミュニティシールド除いて、ここまで12試合あるんですけど、8試合先制されてますね。
ほんと学ばないチームですよね。いや、普通これだけの選手がいて、これぐらいの立ち位置のクラブでなんか、3回に2回は先制されてるって、まあ、普通おかしいですか？普通だったらおかしいです。
うん。
普通じゃないチーム状況だと思うんですけど。
そうですね。はい。という、めちゃめちゃ厳しい流れが続いている中ですけど、いい時間になってきたんで、一回ここで区切って、残りまた次回やっていこうかなと思いますけど。
はい。
そんな感じでよろしいですかね。すごい暗く終わるんですけど。はい。この先立て直せるのかっていうところで終わるわけですね。はい。次はね、シティ戦なんで、そ
そう
こ
ですね。
からまた勢いつけていきたいなって感じですけど、今回は苦しいところで終わる感じで。では、感想などはぜひツイッターでもお寄せいただければと思います。この番組はリバプールを日本一応援するのが楽しい欧州サッカークラブにというミッションで運営している LSC ラボがお送りしました。それではまた次回。